海、山、空、川のせせらぎ、風の音。今日はどんなお話が始まるでしょう。松本ロニカにようこそ。お相手の松本明美です。さあ、それでは旅の出発です。耳を澄ませてみましょう。昔々ある村に模索美濃吉という二人の木こりがいました。模索は老人で、近くに住む18歳の少年の美濃吉を大層かわいがり、毎日のように二人は村外れの大きな川を越えて森へ一緒に出かけました。あるとっても寒い晩、模索と美濃吉は帰り道で吹雪に遭いました。長年木こりをやっている模索でさえ会ったことのないほどの猛吹雪。ビュンビュンと襲ってくる風と雪のせいで、二人は歩くどころか立っていることもできません。美濃吉、頑張るんじゃ。もう少しで行く川じゃ。そこまで行けば渡し船に乗って村へ帰れるぞ。二人はようやく川に着きました。でも渡し森はとっくに帰ってしまっていて、船も見当たりません。川の水かさも増し、荒れ狂うようにゴーゴーと流れています。とても泳いで川を渡るなんていうことはできません。美濃吉、とにかくそこの小屋に入るんじゃ。さあ早く。二人は渡し場の小屋に避難しました。なんとか吹雪はしのげるものの、小屋には火を焚く場所はありません。隙間からはビューピューと音を立てて、雪と風が吹き込んできます。おじさん、 小屋の中も寒いね。
なーに、
心配すうでね。吹雪はすぐに止むじゃろ。しっかりと戸を閉めたか。
なら
早くこうやって蓑を着て横になって休め。模索は疲れてすぐ眠ったようでした。でも蓑吉は周りから聞こえてくる恐ろしい音のせいでなかなか寝つけません。荒れ狂う風の音、小屋に絶え間なく当たる雪の音、吹雪に揺れて小屋がミシミシときしむ音、川がゴーゴーと鳴る音、隙間風が小屋の中の闇を切り裂く音。蓑吉は蓑の下でしばらく恐怖と寒さにブルブルと震えていましたが、いつの間にか眠りについたようです。どのくらいの時間が経ったでしょう。蓑吉は顔に夕立のように降りかかる雪で目が覚めました。小屋の戸が開いているのです。すぐに閉めないとと思った瞬間、雪明かりの中彼は見ました。白装束に髪の長い女を。その女は模索の上にかがんで彼に息を吹きかけておりました。その息は白く光る煙のようでした。みるみるうちに模索の体が白く凍っていきました。そして次の瞬間、今度はその女は蓑吉の方へ振り向いて彼の上にかがみました。彼は恐怖のあまり逃げることも叫ぶこともできません。その女のなんとも恐ろしい目。でもそれにもかかわらず、その目が湖のように深く青く澄んで大層きれいであることに蓑吉は気づきました。しばらく彼女も蓑吉をじーっとと見つめておりましたが、やがて微笑みながらささやくように言いました。私はそこにいる男のようにあなたも凍らせようと思った。でもあなたは若くて凛々しいわね。なんだかかわいそうになりました。もう私はあなたに何も危害は加えません。でもね、もしあなたが今夜見たことを誰かに話したら、それがたとえあなたのお母さんにでも、 私にはわかります。その時は必ず、あなたの命をもらいに参ります。覚えてらっしゃい。約束ですよ。いいですね。白装束の女は、そう言うと開いた戸からスーッと消えるように出て行きました。猪吉は思わず飛び起きて外に出ました。しかし、女はもうどこにも見えません。今のは夢だったんだろうか。少しの間ぼんやりしていた巳之吉は、風と雪に吹きつけられて我に帰りました。慌てて戸を閉めてつっかえ棒をしました。強い風が戸を無理やりこじ開けただけかもしれない。いや、そうに違いないと巳之吉は考えようとしました。あ、そうだ、模索のおじさんは、おじさん、おじさん。返事はありません。かすかな雪明かりを頼りに、巳之吉は模索のところに行き、顔を触って驚きました。氷のように冷たい。模索は硬くなって息を引き取っていました。明け方になって吹雪は止みました。朝、小屋に戻った私森が、模索の凍えた死体と、その横で気を失って倒れている巳之吉を見つけました。巳之吉の母親が一生懸命介抱したおかげで、彼はそのうちに意識を取り戻しました。でもあまりの恐怖で、その後しばらくは布団の上からうつろに天井を見つめるだけでした。巳之吉、今朝の気分はどうじゃ？そこにおかゆを作っておいた酒、はよう食べろ。食べな元気も出んぞ。何か言っておくれな。模索のじいさまは気の毒なことじゃった。しかしの、あれはお前のせいでもなんでもねえ。あんな大吹雪、わしも初めてじゃった。お前が生きて帰れたのが不思議なくらいじゃ。まあ、ゆっくり休むがええ。1ヶ月ほどして巳之吉は元気になり、再び働けるようになりました。しかし彼はあの恐ろしい夜のことを決して何も話しませんでした。毎日一人で森に行き、木の束を持って帰り、母親がそれを売りに行きました。 そうして一年たった冬の夕方、美濃吉は家に帰る途中、旅姿の若い娘を追い越しました。かなり疲れている様子だったので、彼は思わず声をかけました。もし娘さん、どこに行くのかね。もうすぐ日も暮れる。この先に宿などありませんよ。改めて見た娘の姿に、美濃吉は思わず見とれてしまいました。娘は背が高く、ほっそりと色白で、大層綺麗でした。そうして彼女の声は、まるで小鳥が歌うように、美濃吉の耳に心地よく響くのでした。これからお江戸に参ります。先日両親を亡くしてしまい、一人ぼっちとなってしまいました。お江戸には遠い親戚がいると聞いています。どこか奉公先でも世話をしてくれたら、と思っております。それはそれは。でも江戸はまだまだ遠いですよ。しかもお疲れの様子です。ああ、どうですか？今夜はうちで休んでいきませんか？なに、遠慮することはありません。母親が一人いるだけですから。娘さん、お名前は？おゆきと申します。それから、美濃吉とおゆきはいろんなことを話しながら歩きました。おゆきは最初ははにかんでためらっておりましたが、美濃吉の家で休むことにし、一緒に家についてまいりました。美濃吉の母親はおゆきを歓迎し、彼女のために温かい食事を用意しました。おゆきの姿、形、話し方、振る舞いは今まで見たこともないほどに上品で美しいものでしたので、母親はすっかりおゆきのことを気に入ってしまい、江戸に行くのをしばらく先に延ばすように勧めました。そうして自然の成り行きで、おゆきはついに江戸には行きませんでした。彼女はお嫁としてその家にとどまりました。そしてあっという間に10年の歳月が流れました。草ばかりしてないで、早く歩いてちょうだいね。今日は亡くなったばあさまのお墓参りに行くんですからね。おゆきは二人の女の子と一人の男の子を産みました。三人とも色が白くて美しい子供でした。
雪やふれふれおお母さんこんここさ、あれふりすりばち、ぽつりぽつりてんとんしゃん、もうひとつならしましょう、つるかべすべったふじやまはげやさころてんだれ。
あれ、おゆきさん、 お出かけかい。
まあ、おばさんたち、こんにちは。はい、今日はお母様のお墓参りに参る途中です。
それにしても、おゆきさんはいつまでも綺麗だね。こん村に来た頃から、まるで変わらねえ。美しいままじゃわい。まったく、不思議な人じゃ。
そうそう、それにとってもよくできた嫁じゃ。わしゃ幸せじゃったと。
おたえさんは死ぬ間際まで感謝しておったの。
美濃吉もおゆきのことを大事に大事にしましたから、二人はとても幸せな毎日を過ごしておりました。そんなある晩のことです。子供たちを寝かしつけた後、おゆきは行灯の光で針仕事をしておりました。美濃吉は土間でわらじを作りながら、おゆきの美しい顔に見とれておりましたが、なあおゆき、
なんです？
お前がそうやって行灯の光を顔に受けて針仕事をしているのを見ると、わしが18歳の時にあった不思議な出来事が思い出されるよ。わしはその時、今のお前のようにとても美しく色が白い女の人を見た。まったく今のお前にそっくりだった。針仕事から目を上げないでおゆきは答えました。色が白い女の人？
そうだよ。長いこと忘れておったが、お前の顔を見ていると不意に思い出したんだ。
そうして美濃吉はあの夜の渡し場の小屋で起こった恐ろしい出来事をおゆきに話しました。激しい吹雪のこと、白装束の女のこと、その女が息を吹きかけ模索を凍らせてしまったこと、自分を見つめて微笑んだこと、あのような美しい女の人はお前以外に夢の中でも見たことはない。
もちろんその女は人間じゃなかった。
そしてとっても恐ろしい女じゃった。
しかし今となってはあれが夢だったのか、それとも本当の雪女であったのか、もうわからない。お雪は黙って聞いておりましたが、やがて悲しそうに言いました。美濃吉さん、とうとう話してしまいましたね。
話してしまったって？
立ち上がったおゆきの顔は先ほどの行灯の光に照らされた幸せそうなおゆきの顔ではありませんでした。白く光るその顔は、それは私でした。それはゆきでした。あれほど約束したのに、絶対誰にも話さないと。あれほど約束したのに。
約束？え？まさか。 その約束さえあなたが守ってくれたなら、あの子たちといつまでも親子五人幸せに暮らせたのに。もし約束を破ったら、あなたの命をもらうと言いましたよね。でも今となっては、あなたはかわいいかわいいあの子たちの父親です。私はもうここにはいられない。どうかあの子たちを大事にしてください。もしあの子たちを不幸な目に遭わせたら、その時は、その時こそ、その時こそ。おゆきの声はだんだんと細くなっていきました。まるで風の叫びのように。その時こそあなたの命はないものと思いなさい。そう言い残すと、おゆきの姿は白い輝く霞となって、震えながら閉まっている扉を通り抜け出て行きました。
あ、おゆき。
美濃吉は扉を開け、おゆきを追いかけようとしました。でもそこには彼女の姿はもうありません。悲しそうな雪まじりの風の音がビュービューと聞こえるだけでした。美濃吉にはその風の音がまるでおゆきが泣いているように聞こえるのでした。今回のお話はいつもとガラッと雰囲気を変えて雪女をお送りしました。いかがでしたでしょうか。ではここからのお相手はいつもの通り、私松本とあけみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の雪女は、はい、語りのトーンを少し抑えめにして、うんうん、いつもと違う感じでしたね。
そうですね、
うん、なんといってもお話ロニカでは初めての怪談ものでしたから、うん、
はいはい、
いろいろと普段とは違う雰囲気を出してみました。ただ怪談ものといっても、
はいはい、
そんなに怖いという印象ではなく、
うん、
どちらかというと悲しいとか、はい、切ないお話ですね、
うん、
はい、雪女って。そうですね、
うんうん、
やはり原作者が怪談と言われる不思議な話を通して、
うん、
人間の愛情や誠実さなどを表現しようとしたからかもしれませんね。
原作者っていうことは、
はい、このお話には原作があるのですか。
はい、
ラフカディオ・ハン、日本名は小泉八雲が書いた怪談という本の中の雪女というお話が原作です。それを松本ロニカ風に脚色アレンジしてみました。
ラフカディオ・ハンという名前からして、
はいはい、
原作者は日本人ではないのですか。
はい、正解。ラフカディオ・ハンは
1850年、
はいはい、
今から約160年前にアイルランド人の父親とギリシャ人の母親の間にギリシャのレフカス島という島で生まれました。国籍はイギリスだったそうですよ。
へえ、
国際色豊かですね。
ねえ、
うん、そうやって小さい頃からいろんな国の文化に親しんでいたから、
は
あ、後々日本に来た時も柔軟に日本独自の文化に対応することができたのかもしれませんね。
なるほどね。
はい、それで日本にはいつ頃来たのですか？そのラフカ、ラフカ、
はいはい、
何でしたっけ？もうラフカディオ・ハーンね。アメリカの雑誌記者として1890年、彼が39歳の時に来たそうです。
1890年って、明治時代？
はい、明治23年ですね。江戸幕府が倒れて、たった23年後ですよね。
へえ、
自分から希望して日本に来たのでしょうか？そうみたいですよ。古事記の英訳を読んで、古事記って、あの、日本で一番古いと言われている歴史書の？
ああ、そうです、そうです。
その古事記ね。その英訳を読んだんですね。すごいな。
はい。
その古事記にとっても感動したんですって。
へえ。
雑誌記者として来日したということは、日本では雑誌の記事を書いていたの？
ああ、いいえ。
ほう。日本に来てすぐに雑誌社を辞めて、中学校などの英語の先生になったみたいね。
へえ。
そうやって英語を教えながら執筆活動をしていたみたいです、
なるほどね。
はい、ではここで一旦 CM です。
松本ロニカ。
すみません、アンケートにご協力いただきたいんですが。
はい、
少しだけなら。
ありがとうございます。
早速ですが、4月17日は何の日だか知っていますか？
4月17日？
はい、4月17日です。それでは4月17日についてどうお考えでしょうか？4月17日についてどうお考えでしょうかというのが次の質問です。
だからその4月17日って一体、
次の質問です。4月17日。あなたは4月派？ 17日派？
なんか、うどん派、そば派みたいになってるけど。
次です。4月17日とかけて、駅前の商店街と解く。その心は、
あの、なんか謎かけみたいになってるし。
え？ブーって。
なんかクイズみたいになってるし。
では、4月17日を色に例えると、
何色でしょう？
だから、4月17日って、何なんですか？ここに4月17日と書いてあります。マッチ棒を1本だけ動かして、田んぼの田という漢字にしてください。
なんか意味わかりません。
4月17日できるだけゆっくり行ってみてください。
ひーがー、
はい、時間切れです。ご協力ありがとうございました。ではだからちょっと、4月17日に何があるんですか？4月17日は、松本ロニカライブアット M クワトロ。12時半と15時の2回公演。詳しくは、ウェブで。
松本ロニカ。
そうか。松本ロニカは4月にライブをするのですね、
はい、
そうです。4月17日日曜日です。
なるほど、
はい、
CM でも4月17日って連呼してましたね。
はいはい。
あ、時間は？
はい、12時半と15時の2回公演です。
場所はどこでしょう？
はい、兵庫県尼崎市にある M クワトロというライブハウスです。阪急向野荘の駅から歩いて1分です。
へー、
はい、どんな曲を演奏するんですか？
去年のライブでは 朗読物を中心に演奏していましたが、
はいはい、
今回は歌物を中心です。
へー、
とっても若くて可愛い三味線奏者のお二人をゲストに迎えて、
ほうほう、
竹久夢二を意識した衣装も作って、
へー、
日本の美意識を新しい形でお伝えできるライブにしたいと思っています、
うん、なるほど、楽しみですね。
はい、皆様ぜひお越しください。
はい、
お申し込みお問い合わせは私たちのホームページからお願いいたします。
はい、
ホームページは松本ロニカで検索していただければすぐに見つかりますよ。
はい、
あ、それではお話の続きですが、
うんうん、
ラフカディオ・ハーンといえば、
はい、
先ほどお話しした怪談という本が今では有名ですが、
あ、
その他にも優れたエッセイや評論を書いていて、
うんうん、
当時の明治の作家たちはかなり影響を受けたみたいですよ。日本人の作家から影響を受けたんではなくて、
うんうん、
逆に影響を与えたのですか？
はい、
すごいですね、
うんうん、
ね、すごいですよね。
ほ
う、あの文豪夏目漱石はラフカディオ・ハーンの後任として東京帝国大学、う
んうん、ああ
今の東京大学ね、
そうそう、
そこで英文学を教えたそうなんだけど、当時若かった漱石にとって世界的文豪のラフカディオ・ハーンの後任として教壇に立つってかなり荷が重いというようなことを周囲に言っていたそうですよ。
そうなんや。
あ、ところで、
はいはい、
先ほど小泉八雲という名前が出てきましたが、
はい、
ラフカディオ・ハーンは46歳の時、
うんうん、
日本人になることが認められて、
うん、
小泉八雲と名前を変えたのね。日本に家族はいたのですか？
はい、
日本人の小泉節子という、
はいはい、
元はお侍だった、
はいはい、
家の女性と結婚して4人の子供がいました。
そうなんですね。
その奥さんの節子さんから聞いた日本の伝説や怪談を元にして、
うんうん、
例の怪談という本を書いたそうですよ。
なるほど。
もともと日本にあった古いお話を自分なりにまとめて一つの作品にしたということですか？
うん、そうです、そうです。
うーん、難しい言葉で、そういうことを再び話すと書いて再話と言います。小泉八雲によって再話された怪談には、
はいはい、
他にどんなものがあるのですか？全部で17のお話が収められてるそうですが、なんといっても有名なのは耳なし芳一ですね。
は
あ、あの琵琶法師のお話、
はい、
あれは本当に怖いですね。私小さい頃に聞いた時は、
はい、
すごく怖くて、
うん、
しかも芳一がかわいそうで。そうですね。でも全て小泉八雲が語り直すことで、
はいはい、
ただ単に怪談というよりも、
うん、
先ほども話した人間の愛情とか同情とか、うんうん、美しさ、
うんうん、
裏切りなど、
うん、
とても情緒豊かな人間らしい作品集になっていますよね。
そうか、
雪女も恐ろしい妖怪という感じではないですもんね。
ね、
いわゆる自然の精霊、雪の精という感じですね。
そうですね。
自然、すなわち雪と人間が結婚して、
はい、
幸せな家庭を築き、最後は人間が約束を破ったせいで悲劇を迎えるという、
うんうん、
なんかこう人間と自然の共存の大切さ、
はいはい、
難しさといった大きなテーマも隠されてそうですね。
そうですね。
自然を女性に見立てるというのは結構日本には珍しくて、
はいはい、
西洋的な発想らしいですが、
うんうんうん、
怪談の中の青柳物語というお話も、
うんうん、
やはり柳の木の精である美しい女性と人間との愛をテーマにした、悲しくて印象深い作品ですね。
なるほど。
はい、西洋人である小泉八雲が、
うんうん、
日本の古い話を再話することで、
うんうん、
日本人でさえ忘れかけていた、
うん、
日 本特有の美意識を再発見して、
あ、
世界に紹介したみたいなところがあるのかもしれませんね。
お、
今日はなんか難しい話になってしまいましたが、
はい、
私ちょっと小泉八雲の怪談を改めて読んでみて、
はい、
日本の文化に親しんでみようかな、うんうん、という気になってきましたね。
私もです。
日本の文化って本当に素晴らしいですもんね、
う
ん、
そうそう。
あ、それにこの怪談という本は、
はい、
日本語、英語以外に、
はい、
中国語、トルコ語、フランス語、ドイツ語などに翻訳されて世界中で読まれているそうですよ。
すごいな、
うん、はい、それでは今日はこの辺でお別れです。
はい、
最後に私の曲を聴いていただきましょう。
はい、
私が2014年にリリースしたソロアルバムマフィンからスーパーマンです。
はい、
どうぞ。
風の匂いが変わったよ、ほらお日様もポカポカだ、そろそろ
話ロニカ。この番組は脚本、演出、作曲、中村健一、歌と語り、作詞は私松本明美でお送りいたしました。ライブスケジュール、 CD の販売情報など詳しくはオフィシャルホームページ松本ロニカで検索してみてください。ご意見ご希望などメッセージもお待ちしております。それでは皆様、 Have a nice 松本ロニカ。 Bye。